新型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
立憲民主党が3勝、衆議院補選から一夜。昨日投票と開票が行われた衆議院の3つの補欠選挙は、すべての選挙区で立憲民主党の候補が当選しました。自民党派閥の裏金事件後初めてとなる国政選挙で、いずれも政治と金の問題が取り沙汰された自民党議員の辞職や死去に伴うものです。与野党対決となった島根1区は細田前衆議院議長の死去を受けて実施され、自民党の新人を立憲民主党の亀井彰子氏が破り当選。東京15区は柿沢未途前法務副大臣の議員辞職に伴うもので、9人の候補が乱立し、妨害などでも注目された選挙でしたが、立憲民主党の酒井夏実氏が当選。長崎3区では裏金事件を受けた谷川弥一氏の辞職によるもので、立憲民主党の山田勝彦氏が維新の新人を破り当選しました。東京と長崎は自民党は候補者の擁立を見送りました。岸田総理は結果を受け、政府与党として一致して対応するとの茂木幹事長の発言を引用し、あれがすべてだと周囲に語ったということです。
それでは、昨日衆議院の3つの補欠選挙が行われまして、立憲民主党が3つの地区で勝利、自民党が、不戦敗も含めて、負けるということになりました。全敗ですね。これらの動きについて TBS ラジオの澤田恵記者に伝えてもらいます。澤田さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
さて、改めてなんですが、この3つの選挙の3つの地区の補欠選挙、はい、どういった背景で行われたんでしょうか。
はい、大きくは政治と金、そして一つは亡くなったことによる補欠選挙であったということ、はい、です。東京15区に関しては、柿沢法務前副大臣の、が、選挙違反の、現金を、配ったりしたこととかによる、ことによって、辞職を、議員辞職をしたことによる、補欠選挙ですね。
ネット広告とか出してましたね。
そうですね。で、長崎3区に関しては、安倍派の裏金問題で、立件された谷川弥一さんの辞職に伴うもの、はい、そして島根1区だけがちょっと異なっていて、この人も安倍派でのトップではあったんだけれども、細田前衆院議長が亡くなったことによって行われたと。いう選挙ですね。
はい、それとこの3つの地区、どういった出馬状況になっていて、どういった結果になったんでしょうか。
はい、東京から行くとですね、自民党が候補を擁立することをできなかった、はい、ということですね。なので、野党が乱立するというような選挙になりました。で、立憲は、共産党が支援する形で、候補者を擁立したと、
はい、
で、東京が地元の小池知事がつく形で、ファーストの会という政治団体があるんですけど、国政の政治団体があるんですけども、そこと国民民主党が組む形で、乙武さんという候補者が擁立されました。で、維新は維新で出して、でその他に国政政党でいうと参政党が出たりとか、あとは直前まで議員をされてた須藤元気さんという参院議員がを辞めて、衆議院にくら替えして出た、この人は無所属で出た。それから、去年の秋にできた政党で、百田直樹さんが率いている、日本保守党という、政治団体ですね、
はい、
が擁立した飯山あかりさんという研究者の人がもう出馬して、その人がどのぐらい票を取るのかという話もありましたし、2つ前の選挙で、カジノ汚職で、立件されて、落選した、秋元司さんも出るということで、結構カオスな選挙戦になって、9人出馬するということになりましたね。
で、結果としては立憲民主党の酒井さんが勝利ということになったわけですか。
はいはいはい、そうですね。
他のこの結果を見ていかがですか、東京の場合ですと。
東京に関してはですね、結構見どころはいろいろあって、酒井さんは共産党にある種候補を下げてもらって、はい、その支援も受ける形で連携してやるという選挙戦を戦ったと、で一方でその自民票がどこに行くのかとか、公明票がどこに行くのか、あるいはその 小池知事ですよね、今年都知事選を引っ掛けてるっていう中で、はい、小池さんがどういう動きをしていくのかというところも注目されたんですけれども、結果を見ると、乙武さんって5位なんですね。
トファ、
はい、
まあ、ファーストの会、
ファーストの会がついた。乙武さんも、まあ、ある種惨敗と言っていいぐらいの、成績になりました。で、今回、まあ、初選挙、事実上国政選挙初選挙になった、日本保守党が4位に入ってできていたりとか、うん、あとはその須藤元気さんがもう本当に無所属で手弁当でやりながら、はい、2位に入るっていうこと
も自転車こぎまくってましたよね。
あ、そうですね、うん、あの電飾のついたたすきをつけながらっていう、須藤元
気チカチカチカってこう、
はい、で個人的に注目したかったのは、その日本維新の会がどのぐらい伸ばすのかなっていうふうに思っていて、うん、初日も取材したんですけども、初日に馬場代表が、まあ、立憲には入れない、はい、でその後には、叩き潰すっていうようなことも言って、かなり立憲を敵視したような選挙戦をやったんですけれども、つまり野党間の中での、まあ、競争っていうのをしようとしたんだけれども、それが全く功を奏さない結果になって、結局金沢さんそれに飲み込まれる形で3番になってしまったということで、その大阪では人気を博してきたような戦い方で全国にそのまま行けるのかっていうところが注目一つされてたんですけれども、それはちょっと難しいってことは今回非常によく分かった。東京では別な戦い方をしないと維新としては票をなかなか伸ばせないっていうことが非常によく分かる選挙だったっていうのは一つ、特徴的なところかなというふうに思います、う
ん、中国立憲の酒井さんはね、もともと地元で、うん、はい、政治活動をずっと続けてこられた方ですからね。
そうですね、高等区議をされていた方でもあるので、うん、まあ、地元選出というところは非常に強い人ではありますね、
はい、まあ、地元に対して落下傘というのはある種そういった構図でもありましたし、
うん、まあそうですね、
野党乱立の中でそれぞれはどういった舌戦を繰り広げてどんな票になるのか、うん、まあ、結果としては立憲の勝利ということになりましたが、それぞれにこう、まあ、学びというか反省が多そうな
選挙でしょうね。まあ、そうですね、まあ、それでいうと地元でいうと、まあ、酒井さんと須藤さんは両方とも地元でずっと活動されていて、はい、まあ、もう須藤さんは地元育ちっていうところもあってっていうところで、うん、まあ、本当に江東区の人に票が入ったっていうふうにも見える戦い方かなとも思いますし、まあ、選挙戦で、まあ、あとインターネットで話題になったのが、やはり翼の党という、政治団体が、各候補者のところに、演説会場に行って、自分たちの主張を当てていくというようなやり方をしていました、はい、でこれに関しては国会でもちょっと議論になっていて、うん、今後その選挙の時の、言論の自由との関わりをどうしていくかみたいなことが少し議論になったりもしていて、はい、でそこで本当に法律を変えるところまで行くのっていう話でも、一方でその表現の自由に関するところっていうのを制約して、まあ、これ憲法に規定されているので憲法変えないと多分難しいとは思うんですけれども、はい、でそれを運用でどうしていくのかとかですね、結構議論になる点がすごく多くて、かつこの後に国政選挙も出てくる可能性が非常に高いですよね。1年ちょっとで、まあ、衆議院の任期は来るわけで、そこの国政選挙がどういうことになるのかっていうところも含めて、これはちょっと見ていかなきゃいけないことかなというふうには思います。
そうですね。さて島根、それから島根1区、長崎3区、うん、それぞれいかがでしょうか。
はい、長崎3区についてまず短めに語りたいんですけども、こちらはもうほとんど自民党候補出す気はなかったっていう風な感じだと思います、はい、出せなかったのではなく多分出さなかったんですね、うん、というのはここは10増10減の対象区になっていて、次選挙区が長崎って1つ減るんですね、
うん、
なのでここで下手に出して勝ってしまうと、また選挙区調整を新たにしなきゃいけないという別な問題点が起こってしまうので、
はい、
もうそこはもう流してしまおうというのが多分本質的な戦い方だったんだなというふうには思います、
うん、
はい、なのでここはもう本当にある意味自民党が、捨てた選挙区だと思うんですけれど、
はい、
一方でその島根一区に関しては今回、ま、直接的な政治と金の問題というのはが理由の選挙ではないの で、
うん、
でかつその、まあ、本当に大ベテランの議員が、の弔い選挙、まあ、亡くなった時に弔い選挙と呼ばれて、まあ、そういう時は、はい、地元では追い風が吹きがちなんですね。その、亡くなった議員が所属してた政党に対して追い風吹きがちなんですけれども、うん、そこで、一切、追い風が吹かない状態で、野党統一候補の亀井さんが勝ったっていうことは非常に大きい、うん、特に島根1区に関してはもう、60年間細田家がずっと議席を守り続けてきた、まあ、
はい、
まあ、旧、中選挙区時代もあるので、まあ、それも含めて長く、選挙区を守り続けてきた中で自民党が負けたと。で投票率も 54% ということで前回より6ポイントぐらい下がってるんですけれども、それでも 54% その補欠選挙で行くっていうのはなかなか高いので、あえて自民党を支持してきた人があえて今回選挙に行って自民党に入れなかったっていうことは結構あったんだろうというふうに推測されます。なのでそれだけ逆風の選挙だったということになります。
なるほど。今日の、ね、新聞 長官の各社説を見ても、まあ、岸田政権に打撃みたいなことになっていて、はい、まあ、それこそ読売新聞なんかもですね、うん、凋落した党勢を立て直せるか、自民参戦全敗っていう記事になっておりまして、うん、産経新聞とかもですね、自民は全敗を直視せよって書いてあるんですね。まあ、ただ産経新聞は一方立憲民主党は全勝したが、集団的自衛権の限定行使すら認めていない政党に政権は担えまいということで、まあ、いろんな試験も交えているわけですけれども、はい、今回野党側などの反応などはどうでしょうか。
はい、まず自民党からは茂木幹事長は大変厳しい選挙結果だと、非常に逆風が強かった、党勢を回復することに全力で取り組みたいと。で、立憲民主党の泉さんは自民党の政治改革案なるものが期待外れだったと、まあ、そのことが非常に大きなインパクトだったんじゃないかと。で、我々は早期解散を求めていきたいという話ですね。で、維新の馬場代表は、まあ、我々の実力のままの結果だと、まだまだ関西以外では小選挙区で勝つということは非常に厳しい状況だというコメントが出ています。
はい、まあ、確かに維新は3敗ということになるわけですもんね。
まあ、そうです
ね、全敗ということ
に、まあ、まあそうですね、一番には出せてないですけどね。
これ共産党がある種、まあ、かっこつきの協力、要はその候補を立てない、
はい、
で、まあ、応援も、まあ、少しするというような格好で、この方式がやはり成り立たないと今後の立憲各地区では難しいのではないか、あるいはこういったやり方であれば勝つことも視野に入るんだということも、はい、ある種の教訓になるんでしょうかね。
まあ、そうですね、共産立憲が組むと、まあ、少なくとも1対1だったら勝ちやすい状況にはなり得るということはまあ証明されたと。で、一方で、まあ、共産党が引くだけになっちゃう形になるので、はい、共産党としてのメリットをどう確保するかということが共産党としての課題にはなるのかなというふうには思います。
そうですね。じゃ、公明党の反応というのはまだなかったですか。
ですね、コメント今ちょっと手元にはないので、
はいはい、公明党からするとね、今国会でも自民案に対して厳しく追及する側になってますよね。
はいはい、実際問題やっぱり岸田さんのまま選挙になるのは公明党は非常に嫌がっているという話はよく聞きますね。
なるほど。それで今後の政治日程などいかがでしょうか。
はい、6月に通常国会が終わって、まあ、その後に少しずつ動きが出てくるのかなというふうに思います。失礼しました。自民党的にはまあ9月に総裁選があるので、そこがまあ一つの山になるんですよね。
はい、
で、そうすると衆議院の任期があと1年になるので、秋になるとですね。で、そこまでのタイミングであと、いつ選挙が来るのかっていう話になるんですけれども、まあ、岸田さんは、のままで選挙したくないっていうのが、与党の共通認識。与党のっている、岸田さん以外のですね。
はいはい、
共通認識で、一方で、まあ、岸田さんはもちろん総理続けたい。で、その支える、まあ、周辺の人たちは支えたいっていう気持ちがある中で、
はい、
総裁選でどうすんの、顔変えて、でも顔を変えただけで、本当に、国民の評価っていうのはついてくるのかと、これは自民党全体の問題じゃないのかっていう疑問は当然あるので、まあ、それがどうなっていくのかっていうところに、まあ、注目っていうことですね。
そうですね、今こんな起こってるのは岸田離れではなくて自民離れなので、
まあ、そうですね、岸田さんからすると、これうちの話じゃないっていうのが多分岸田さんの思ってるイメージなんですよね、多分。
安倍さん、
安倍さんの話だよ。でも世の中から見るとそれはそうではないですよねって、全部一緒で、それの片付けができてない岸田さんも責任あるでしょっていう話だし、もちろん岸田派も、会計責任者立件されてるので同じでしょっていう話でもあると。
そうです。あとパーティー券返金してない問題もありますもんね。まあ、そうですね、
はい、で一番パーティーやってたの岸田さんですからね。
そうですね、大のパーティー好きって言われてましたね。ということで今後の政治日程に注目していきたいと思います。澤田さん、ありがとうございました。
はい、失礼しました。
ありがとうございました。 Create a better future and new values with you. 荻上チキ。
パンサー向かいのフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。